皆さんこんばんは。2018年の6月20日水曜日の祈祷会学び会の録音になります。今日も6月号使徒行伝を学んでおりますが、先週に続いて今週は2章使徒行伝の2章2章の1節から13節ペンテコステのところですね。これも、ここから学びたいと思いますが、今日も質問が2つありますので、それを読んでから購読したいと思います。アウトラインの9-1、あなたが1つ言語を習得できるとすれば、もうパーフェクトに喋れるとしたら何語を選びますか。でそれ どうしてですかという、どうしてその言葉を選びましたかということですね。2つ目、あなたは聖霊様、また神の愛、力、喜びに満たされた経験がありますかって、まあ、小さな経験でもそれはどのようなものか教えてくださいという、この2つの質問ですね。さあそれでは、新改訳聖書になりますが、使徒行伝の働き2章の1節から13節まで、奇数節しかし私を見ますので、偶数節皆さん、声を合わせて音読していただきたいと思います。使徒行伝2章1節、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。2節どうぞ。
すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。
また炎のような分かれた舌が現れ、一人一人の上にとどまった。4節。
すると皆聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、6節。
この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。
彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。8節。
それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くと一体どうしたことでしょう。
私たちはパルテヤ人、メジア人、エラム人、またメソポトミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア。10節。
ブルギアとマウティア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、
ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。12節。
人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。
最後13節ご一緒にどうぞ。はい。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。アーメン。さあそれでは質問2つありましたので、少し時間差し上げますので、書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所と質問をもう一度繰り返したいと思います。聖書は使徒行伝使徒の働き2章の1節から13節使徒2章の1節から13節、タイトルは聖霊の満たし働きとはという、タイトルをつけましたが、今日の質問2つは、まず第1番目、あなたが1つ言語を習得できるとすれば何語を選びますかと、その理由は何ですか、ね。2つ目、あなたは聖霊や、神の力、神の愛や力や喜び、それらのものに満たされた経験がありますかって、聖霊様に、こう満たされて何かこの変わったですか、何か出会ったというか、そういう経験した経験ありますかと、それはどのようなものですかという、この2つの質問ですね。以上です。録音聞いてくださっている皆さんも少し、手を止めてですね、少し考えていただけると、さらに、学び、従事するかなと思います。それでは一度録音ポーズさせていただいて、ディスカッションタイムの後、解説の時また録音に戻りたいと思います。とりあえず一度ポーズいたします。 いますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。いやー本当に素晴らしかったです。ギリシャ語ヘブル語を習得したいという人もおりましたよ。素晴らしいですね。さあそれでは2章を学んでいきたいと思います。2章1節から、ご覧ください。五旬節の日になってて、これ先月ですね、5月ね、ペンテコステの時に少し説明したの覚えてますかね、これ英語ではペンテコステね、ペンタゴンは五角形になってるから、ペンっていうのは五っていう意味ですよって、五旬節っていうのはこれ祭りなんですね。イスラエルの祭りで、これは収穫祭なんですね。旧約聖書でですね、七週の祭りって言われています。これ期間を表すんですけど、七週っていうと、何日かっていうと 7×7 で49日ですね。ユダヤの日にちの考え方、金土日で第3日目っていうのと同じで、これ50日目っていうことなんですね。7週の祭り、収穫感謝ですね。ですからこれペンテコステが教会誕生したのは、この収穫感謝祭だったっていうの意味があると思うんですよね。これ小麦の収穫ではなくて、もちろんこれ魂の収穫のことを表してるんですよね。人々の命の収穫がこのペンテコステ五旬節に起こったということでありますね。この50というのはなぜ50かっていうと、実はイエス様の復活、イースターですね、から数えて50日目に、このペンテコステ聖霊が下るわけですね。でイエス様はよみがえってからの40日地上におられましたでしょ。で40日後に昇天されるですね。それからあと10日間、40に10足すと50ですね。ですから弟子たちは10日間イエス様がよみがえってね、復活されて40日、弟子たち500人以上の弟子たちと現れた時にはイエス様と一緒におられたけども、その後10日間は、エルサレムに集まって、祈っていたんですね。でほら先週話したかな、エルサレムっていうのは自分たちの不信仰、イエスを裏切った地ですからね。でもそこに留まってみんな互いに責めることなくね、お前あんなこと言ったのにって、マリアもつらかったと思うけども、みんなその中でも互いに許し合い、共に今日のところでね、一つに集まっていたって、これは単に一箇所に集まっていたということだけじゃなくて、彼らはね、許し合い、そして互いを思い合い、心から一つになっていたっていうことですね。その時に、聖霊が弟子たちの上に下る、ね、その記事ですね、今日の2章はね。毎年ペンテコステの時は多分間違いなく世界中のほぼ全ての教会でここを読まれ語られるんではないかなと思いますが、五旬節の日になってというふうに訳されていますが、新共同訳では来てというふうに訳してますが、実はこれギリシャ語ですね、満ちるっていう、時満ちての、満ちるっていう言葉なんですね。で2節にすると突然天からって書いてあるんで、もちろん私たち人にとっては突然起こったように思うじゃないですか、これ10日間待っていて。でも前も創世記の一章のところでね、聖霊が覆っていたって、闇の中にすでに光はあれって、光ができる前にもう聖霊様はそこにおったんだっていう話を何度かしてると思いますが、同じですね、ここも。突然私たちは、突然ある日ある時起こったと思うんですけど、でもそれは私たちの側から見てですね、でも神の側から見ると突然ではないんですね。すなわち時満ちるっていうことは、ちょうどお母さんがですね、赤ちゃんを生み出すのに10ヶ月、日本では10ヶ月ね、このお腹の中に、この育てて、そして10ヶ月後赤ちゃんが生まれるって、時満ちてって、使いますよね。それをこうイメージしていただくといいと思います、ね、ですから突然おぎゃーっと教会が、聖霊様が来られて生まれたんではなくて、すでに聖霊様のうちに神は動いて準備しておられた、 備えておられたって、で私たちの神はそういう神なんだってことをね、私たちは常に忘れないようにしたいというのは、これねすぐ忘れちゃうんですよ。というのは試練の中にあると、神様私の祈り聞いてないとか、私のこと知らないとかって、そんなことないんですよ。時満ちるまで神は準備しておられるんです。命を生み出すまで、新しい神の御業を生み出すまで準備してくださってるから、私たちはだってイエス様を昇天してすぐにこのペンテクストが起こってもよかったのに、10日間待ちなさいって、10日って長いと思いません皆さん、ね、イエス様は約束されたけど、ね、御霊を送ると約束されたけど、本当いつ来るっていうのは知ってなかったわけですから、彼らただ待ち続けた、1ヶ月かもしれない、1年かもしれない、でも一つになって待ち続けていた、ね、これ信仰ですね。そこに神の時が満ちたということ、ということは皆さん、神の時って私たちにもその時をもたらす要素があると思いません？もしこの弟子たちが10日間祈っていなかったら、時満ちただろうかなって思うんです。ですから神様がご計画している計画も、私たちがもう待てないとか、自分で動いてしまって自分の思うように自分のできることをやってしまうと、時満ちることなく神の御業を見ることなく終わってしまうってことですよね。ですから私たちは神の約束を祈りつつ待つ。で、待つって一人で待てないでしょ。待つのつらいですよね。何でもそうですよね。エクササイズも何でもそうじゃないですか。一人で頑張るのって難しいですよ。で、教会も同じです。信仰も同じです。だから教会があるんです。祈祷会があるんです。みんなで祈り続けるって、いろいろ今日もね、祈祷課題の中に試練の人たちの名前書いてありますでしょ、病の人たち。一人では追い切れないですよ、この試練を、病を。でもこうしてみんなで名前挙げて祈ったら、きっと待つことができるようになりますよ。神の時を待つことができるようになる。それが、教会なんでありますね。皆が一つに集まるところに、皆が心一つになって、それは素晴らしいなと思ってるだけではないんです。実際に一つとなっているところに神の御業が起こるっていうことなんですよ。わかるでしょうかね。ですからそこにいるっていうことは非常に大切なことなんですね。自分は何も役に立てないかなって思うかもしれない。そんなことないんです。そこにみんなと共にいるというところに、神の御業が起こる。これ聖書の御業は昔も今も変わらないんです。私たちがね、何か立派な奉仕をしたとか、人数がたくさん集まったとか、すごいことを伝道会をしたとか、そういうことではないんです。皆が失敗や不信仰やいろいろあっても、互いに責め合うことなく許し合い、助け合い、祈り合って一つのところにいる、そこに聖霊の働きがあるっていうことを聖書は私たちに伝えてるんですね。ですから聖書は集まること、共に集まることをやめたりしないで、熱心に集まりましょうと。集まれないような時じゃないですか、この弟子たちにとっては。そのような時にこそみんなで集まることが必要なんだということを私たちはね、覚えていきたいと、そのように思うんですね。2節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、音が聞こえたんですね。響きって書いてありますが、新共同訳は音と訳していますね。彼らのいた家全体に響き渡ったと書いてありますね。まず最初、家全体に響き渡るんですって。聖霊様の働きは家全体に響くものだっていうことです。すなわち一部ではないということです。神様の御言葉や聖霊様の働き、清めですとか、神の御臨在が私たちの一部ではないということ、日曜日だけではないということです。部屋全体、家全体、私たちの人生全体、私たちの歩み、生活全体に隅々まで行き渡らなければならないということなんですよ。この部屋は行き渡るけど、この部屋は違う。そうではないです。家全体です。聖霊様のご支配が全身全霊に及ぶんだということですね。隅々にまで残すところなすく、余すところなく、私たちの心の中も魂も人生も生活も全ての面で 皆さん、神のご支配が私たちのうちに響いてこないといけないっていうことなんです。それをブロックしちゃいけないっていうことなんです。あるところは響かせるけど、ここは、この分野は、この生き方は、この生活は、ここはノーっていうドアを閉めてしまう、それではいけないんですよということです。家全体に響き渡らなければならない。響くって音がしたっていうんですね。響き渡った音がした、音っていうのは耳で聞くもんですよね。耳ですよ、私たちの耳についてですね。これ一番目はね、3節言ってみましょうか。また炎のような分かれた舌が現れた。分かれた舌だから元は一つじゃないかなって思うんです ね。精霊の炎が元は一つなんだって。だから分かれて一人一人の上にとどまったって書いてあるんです。ここで信仰の強い人、祈りができる人の上にとどまったとは書いてないんです、ね、弟子たちの上だけにとどまったとも書いてないんです。一人一人って全ての人ですよ。その中にはね、ちょっとこんなところに僕いていいのかなって思う人もいたと。でもそこにいるということが、この世共にいるということが、教会に聖霊の炎を受けるんだって。しかもそれね、 こっちの人にはいっぱい注がれて、こっちの人は少なかったとは思えないです。この表現は一人一人に同じように一つの元から天から下って、一人一人のように同じように、どんな人もこの聖霊の炎が下ったというふうに思えますよね。炎というのはこれ焼き尽くすものですね、これはね、清めを表すんです。旧約聖書からも炎というのは聖なる神を表すものでもありますし、聖別と言いますね、金や銀も精錬して熱で焼いて炎で焼いて、不純物を取り除いて、純粋にする、そういう場面ありますね、旧約聖書にもね、清めを表しますね、炎というのは先ほどは響きというのは耳ですよね。炎がここは見えたわけですよ。一人一人の上にとどまったのが見えたということでしょ、これはね。暑かったとはか、ね、ちょっと満たされてね、ほら私たちもこう暑くなるってことはあるけども、火がとどまったら焼けちゃいますからね。ですからこれは普通の火ではないなっていうのわかるでしょ、ね、上にともったら髪の毛焼けちゃうじゃないですか、こんな火がねと思ったら。そんなこと書いてないです。だからこの炎は私たちが知ってる炎とは違う炎だけど、炎のようなものが一人一人の上にとどまったのが見えたってことですよね。暑かったってことではないと思うんですよ、これね。すると皆が聖霊に満たされたって言うんですね。ここでもすると皆がって書いてあるんです。ある人がじゃないんです。だから教会っていうのはみんなで聖霊に満たされる場所なんですね。ある人たちだけが満たされる場所じゃないって言うんです。それが教会だって言うんですね。素晴らしいと思いませんか、これは。だって私たちの信仰の良し悪しって言いますか、強弱とか立派立派でないっていうことに左右されないっていうことですよ。求めて乾いてそこに自ら置いたもの、すべてのものの上に、ちょうどカモイにね、血を塗った家には、そのカモイ、家の中にいたすべての人はどんな人でも命守られたのと似てますよ。ノアの箱舟と似てますでしょ。箱舟の中に入っていたものは誰でも、でんでん虫でも、ゾウさんでも、ライオンでも。ねえ。ゴキブリも入ってたのかよって思いますけども。ちょっとね、その辺はようわからんけど。ね、いや、そんなゴキブリのようなっつったら、いや、あれがあるかもしれないけど、でんでん虫のような遅いような、そんな人にも同じ恵みが注がれるって、これが教会ですね。素晴らしいですね。そういうところなんだのにね、何かね、教会でね、あの人は信仰が強いとかね、立派だとか、なんかそんな雰囲気になってません？
聞きません、そういうこと。やっぱおかしいですよ、それは。これ聖書読んでみると、そういうところではないんだっていうこと。私たちはね、もう一度こう本当に教会のあるべき姿っていうのを、この使徒行伝からもう一度しっかりと学ばないと、あるべき教会の姿から、まあみんな他の教会もそうだから、これでそうだと思っちゃうんですよね。これは気をつけなきゃいけないことだと思うんでありますよね。ここはだから目ですよね。そしてまあ今日の2つのポイントの1つ目になるんですが、これは3節の1つの言葉ね、炎のような分かれた舌が現れて一人々にとどまったって、最後の動詞とどまったっていう、この言葉ですね。これこのギリシャ語ね、特別な言葉なんですよ。これ座るって sitting っていう、座るという言葉です。でしかもね、この座るってただ座るではなくて、これ王が王座に座るという、そういうニュアンスを持つ言葉なんです。すなわち聖霊が一人一人の上にこうなんか来たんではなくて、私たち一人一人のまあなんだろう、心の魂の王座って言いますか、そこに座ったってことなんですよ、神が。これがペンテコステなんです。すなわちこれまで私たちはあの、ね、往々にしてクリスチャンであってもね、あのイエス様が主ですと言いながらも自分が座ってるんですよね、王座に。だから自分が王様だから、最終的には自分の権威でどうするとか、ね、教会行くとか行かないとか、ね、何するしないって、結局なんだ、自分が座ってるんですよ。でもこのペンテコステっていうのは、そういう私たちに、そういう弟子たちに神が一方的に聖霊を下らしてくださって、聖霊様がその王座に座ってくださるんですよ。これがペンテコステですね。すなわちあの御霊様ってね、私たちをお迎えする御霊様は、私の人生の中、心の中で王として私を支配するお方だっていうことなんです。聖霊に満たされるっていうことは、私たちの王権を神に譲るっていうことなんですよ。でこれはね、クリスチャンになってもね、やはり私たちはどこかで、あの今度の日曜日ザーカイの話をするんですけど、ザーカイが救われただけではなくてね、あの自分が盗んだもの、貧しい者たちに与えるって言った。あれなぜそんなことができたかっていうと、今まで彼が自分をね、主税人だからお金持ちでしょ、あのエリコっていう町はあのユダヤ地方で最も豊かな町の一つですからね、その主税人 の, あのあ税務長官ですからね、ゴッドファーダーですよ。その人物が自分自身が座っていたところにイエス様に出会って、聖霊様が来られた、神がそこに座った瞬間に彼の生き方が変わってしまったんですね。価値観が変わってしまった。ねえ、席を譲るってことなんです。聖霊のバプテスマって何ですかってはっきり言ったら、席を譲るってことですよ。王座を譲るってことです。これなくしてですね、これなくして聖霊のバプテスマなんて語ってほしくないなって思うんですよ。なんか異言が話したとか、予言の賜物が与えられたとか、素晴らしいですよ。大賛成です。でもね、それで終わったらおかしいですよ。神が聖霊を私たちに与えてくださったのは、異言を話したためで、異言を話してで、ね、自分はね、他の人よりももっと祈れるようになったって、そんなためではないです。自らの王座を神に譲ることなくして聖霊のバプテスマなんてないです。自らの王座を神に譲ることなくして異言なんてないです。癒しの賜物なんてないです。そう思うんです。こう聖書を読んだら、この言葉鍵ですね。王として、聖霊のバプテスマって何ですかって意見を話すことだって、そうじゃない。それは結果として そういうことは起こるかもしれない。祈ることがもう楽しくて楽しくてしょうがなくなるなるかもしれない。座会のようにもう与えることが好きになっちゃうか、奉仕好きになっちゃうかもしれない、教会行くのも大好きになっちゃうかもしれない、賛美するの大好きになっちゃうかもしれない、イエス様のこと話すのをもう話してくれしたかたなくなっちゃうようになるかもしれない。それですよ。まあ、これをね後半、聖霊に満たされてどういうことなのか、聖霊の場所とはどういうことがあってこういうことだってことを、今学んでいるわけで、まだ時間ありますね、大丈夫ですね。でもとどまったっていうのはね、これはね、ま、丸つけといたらいいですよ皆さん。これはキーワードですね。すなわち聖霊が私を、私の生涯を、日々を治めるっていうことです。私ではない、神が治めてください。これが聖霊の、聖霊に満たされるということですね。はい、そうで4節を見てください。ね。4節、そうそう、4節の、御霊が話させてくださる通りにって。先ほどは耳でしたでしょ、目でしたでしょ、今度は何ですか、話だから、口ですよ。来ましたね、目、耳、口と。鼻はそんな悪さはしないかもしれない。鼻はね、うん、これ3つ来ましたね。聖書を読みますとですね、人間の皆さん体の部分で一番厄介などこって書いてあるか知ってます？そうそうそうそうそうそうそうそう、かかかかかか、はい、下、ヤコブ書の3章ぜひね、どっか書いておいたです。あ、書いたかな、あ、書いてましたね。ヤコブ書の3章、これも絶対読んで、特にね、あの何でも喋っちゃう人ね、あの言わなくていいことを言っちゃう人も、ヤコブ書の3章。でも面白いことに、あ、これはヤコブの3章でね、あの炎のようだって書いてあるんですよ、下は人の火、コントロールできないって、山火事のように一度火がついたら山全部焼いちゃうって、そういうこと書いてあるんですよ、ヤコブ書の3章。でも今回聖霊のこれ炎が、聖霊が話させてくださる通りに、自分の話したいことばっかり話していた口、この舌がですね、今度は神が話される言葉を、あの言葉ってこれ後ほどね、ほら威厳もあるし、それからいろいろな国言葉っていうのもあるでしょ、これから学びますけどね、それだけじゃないですよ、新しい言葉っていうのは神が話させてくださる。どういう言葉かっていうと、愛の言葉ですよ、許しの言葉ですよ、励ましの言葉、恵みの言葉、憐れみの言葉。時にはね、言葉を語らないという言葉もあるんですよね。言葉を語らないことによって語ることもできる。苦しんでる人のそばにいて、それも言葉ですよ、新しい言葉です、それも神の言葉です、それも威厳です。皆さん威厳地とね、なんか違う、あの国言葉で話したり、それからね、この聖霊の天の言葉で話したりってね、それも威厳ですよ、それも素晴らしいですよ。でもね、もっと素晴らしいのは与えられてるんですから、この人誰かをね励ましてあげる、感謝する言葉、皆さんどうですか、感謝の言葉、励ましの言葉、どれくらい下に乗せてます？私たちは新しい言葉を語る人なんです。新しい言葉を語らなきゃいけばいけない言葉は語らなければいけない。神が語らせてくださる言葉を語らせなきゃいけないんです、私たちは。この唇を通して自分が許せないと思っても、許しの言葉、神の愛の言葉が、憐れみの言葉がこの唇から出てくるように、最もこの体の内で制御しにくい部分は舌であるって書いてある、ヤコブ書3章。素晴らしいと思いますね。聖霊降臨で、ね、聖霊が下った時に、その最も難しい舌に聖霊が及んだってことですよ、これ。 自分の最もいけないところ部分、弱い部分、不信仰な部分、そこにこそ神の働きが来るって言うんです。そういうところに聖霊様が来られるんです。あのなんかね、強いところとか立派なところに来ると思ってる人が多いんですけど、違うんですよ。私たちのそのような弱いところに、不可能のようなところに、小さなもののところに、座会のようなもののところに、聖霊の働きが来るんです。高ぶるものには、強いものは聖霊の働きを知ることはないんです。弱く、挫折し、苦しみ悩むものこそ聖霊様を知る、そんな時であり機会なのでありますね。だからこの10日間で、試練の10日間の中で、ペンテコステが来た時だけ彼らは聖霊を、聖霊、神の力を知ったんじゃないんです。この10日間祈り続けた時に彼らはもうそれを受けていたんです。そして10日後、時満ちて目に見える形でそれが現れたに過ぎないんです。神は私たちの弱さの中に、闇の中に来て働かれるお方だということ忘れてはならない。だから私たちを見えるところだけで人を判断してはならない、神の働きを見える部分だけで判断してはならない、裁いてはならないということも大切なことでありますね。ありがたいな、下にね、最もコントロールできない部分を神がコントロールしてくださるってことですよね。そしてこの後何か起こった、他国の言葉で判断しだしたって、そしてですね、実はここに書かなかったですけども、この8節から11節に13の国言葉出てくるんですよ。書いてありますかね、13言語って書いてあるんですね、8節から11節で。これはあの五旬節祭りですから、世界中からユダヤ人たちが集まっていたんですね。で、地方であのいろんな国で生きてる、あの生活しているユダヤ人たちはその国言葉で話してるわけですよ。で、この弟子たちっていうのはガリラヤから出たことのない人たちですよ。漁師だとかね、教育受けた人じゃないですよ。学校行って外語大学行ってないですよね、ラングイッチスクール行ってないですよ。みんな知ってますよ。なぜかって、なぜガリラヤって言うから、ガリラヤ弁、ズーズーガラビララ弁だったからです。だからほら、ペテロも分かっちゃったでしょ。ほら、ペテロの話し言葉で、あなたがのこと、あのガリラヤ弁話してるから、あのイエス様の、ね、一味でしょって女中さんに言われた。だからちょっと恥ずかしいような人前で喋るのは、そういう人たちですよ。教育受けたわけではない。だから驚いたですね。なぜ、もう明らかなんですよ、この人たちがそんなことできるわけないっていうのは。みんな、なの13の国言葉で、だからいろんな言葉で話し出したんですよね。だからいろんな国から来てる、何話してるんだと思ってよく聞いてみたら、なんか自分の国言葉があるじゃないかって。で、他から来た人も、あれあれ、うちの言葉もあるよって、驚いたわけですよ。ずっと喋ってるのはこの弟子たちですから。その内容何だったかっていうのが最後に出てきますね。これ6節8節11節にそれぞれの国の言葉、命名の国言葉、11節いろいろな国言葉で話したっていうことが書かれてるね。これはもう奇跡ですね。奇跡以外の何者でもない。人には理解することはできない。神の働き、教会、宣教っていうのは、今回もね、あのギデオンの宣教報告を受けましたけども、これはもう奇跡以外の何ものもない。あの威厳や癒しだけが奇跡なんじゃないです。皆さん、教会の宣教そのものは奇跡なんだっていうことですか。ということは逆を言えば、神の力なしにできないっていうことなんですよ。逆には、だってこんなの聖霊様の力なしに伝えることできないわけですから。ガリラヤ弁しか喋れない弟子たちが、私たちも同じです。この時代の私たちも、女の海外宣教なんて言ったってどどどでできるわけないでしょって。それできるわけないです。教会の働き、世界宣教の働きっていうのは聖霊様によらなければ無理だという、できない、不可能だと。なぜならばこれは奇跡以外の何者でもないから。 人が救われるっていうのが自体が奇跡ですよ。まず第一、私が救われたというのはこれは奇跡中の奇跡じゃないですか。皆さんそう思いません？自分のこと。私はそう思う。なんで他にいくらでもいい人いるのに、これ奇跡以外理解できないです。ね、もう理解できないと12節13節わからんって、一体どうなってるんだっていうことですよね。さあ最後目的ではですね、洗礼婚礼威厳がおよび威厳が与えられた目的と、で威厳っていうのはこれも威厳です。いろんな国言葉でね当たるのはね。でなぜかっていうと目的があるってことですね。その目的をちょっと見ますね、内容ね、じゃあ何を語ったのか、これ最後まで出てこないんですよ。11節までいろんな国言葉で語ったっていうのは書いてあるんですけど、それぞれとか命名とか何語ったかって書いてないです。気になるでしょ。聞いた人が何語ってるんだと思うじゃないですか。それを内容が11節、私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを、多分これ語ってる本人は分かんないんだと思うんですよ。何語ってるか、弟子たちは。弟子たちも何語ってるか分かんないのに、言葉が神がコントロールしたんでしょうね。舌をコントロールしたんで出てきたんですね。これはなんだなんだなんだって、弟子たちは思ってるだけじゃなくてです、それを聞いてる何人かも驚いてるわけですよ。で多分語った本人何語ったか分かんないから、後から聞いて、今私何語ってたんですかって、これ教えてくれたんじゃないかなと思うんですよ。これは奇跡ですよね。それを聞いた人がねえ、神の御業を、救いですよ、神の救い、イエス・キリストの救い、福音についてキリストが生きていること、それを聞いたんですよ、みんな。これが目的です、内容です。そしてこれは一つの印です。スタートですからね。これはこれからの教会の働きの印なんです。すなわち私たち教会が世界中の言語で世界中に何を伝えるんですか。神の御業ですよ。私たちのことではない、キリスト教でもない、宗教でもないね、伝統でもない、道徳でもない、神の御業ですよ。神が生きて働かれているっていうことを世界に、神の聖霊様の働きによって満たしによって伝えていくんだって。ですから世界宣教、この言葉はこの神の御業を人々に伝えるのは、私たちには聖霊様なしには教会にはできないっていうことでありますね。その方法、これが最後もう一つのポイントですね。方法、これで終わりですね。それぞれ命名のいろいろなって、皆さん共通点分かります？ここにある、まあ、13言語全部そうですけど、まあ、彼らはこのガリラヤ弁、ね、アラム語少しぐらいしか話せなかったでしょ。でも彼ら全員が話した言葉っていうのは、ここがポイントです。自分の言葉ではないってことです。じゃあ誰の言葉？相手の言葉だってこと。これが聖霊の働きです。自分の言葉ではないです。相手に合わせてるんです。相手の言葉です。あの前も話したけど、本田宗一郎さんが、あの本田のあの創立者がね、日本のビジネスがなんでこんなの、まあ、ちょっと60年代かそれぐらいでしょ、世界に進出して、なぜ日本の企業はこんなにね世界中をもう支配するようになったんだって言われて、それ聞かれた時に、本田社長はアメリカ人にね、聞いたアメリカ人に、あなた方は世界でビジネスするとき何語を使いますかって聞いたら、もちろん英語ですよ、世界共通語ですからって、それが間違いだって言った。じゃあ、ホンダは日本のビジネスは何語でやるんですかって、日本語ですかって、いや違うって、英語ですかって違うって、フランス語違う、スペイン語違う、じゃあ何語ですかって、相手の言葉だって。そう言って真理があると思いますよね。ここに聖書を読んでたのかなって思うぐらいバラバラですよ、13の言葉。でも全部その共通点は相手の言葉だったってこと、弟子たちにとっては。 すなわち聖霊の働きというのは、あそこに書きました、読んだ方がいいかな、私たちの耳や目や口、この全身を自分の思うように、自分の考え、自分の良いと思う方法ではなくて、相手に合わせることだ、ね、皆さんここでね、一つポイントなんですけど、どうして相手に合わせることができたか、答えたった一つしかないです。彼ら一緒になって不信仰で裏切っちゃったイエス、でもギリギリのとこだったけど、一緒に集まって、まず最初に神に自ら合わせたからですよ。まず神に合わせたから相手に合わせることができるよ。皆さん、クリスチャンの生涯ってそうですよ、生活そうですよ、いろんな問題があると思いますが、誰かとうまくいかない、それはね、神に合わせてないからですよ。自分を王座に自分が座ってるからですよ。聖霊の満たしを受けてないからですよ。王座を聖霊様に譲ってないからですよ。譲って神に合わせたら、人に合わせられるようになるんですよ。合わせられなかった私が合わせられるようになっちゃうんです。イエス・キリストをお迎えしたら、あのザーカイはイエス・キリストにお仕えするだけではなくて、多くの人々に盗んだものを返して使えることができるようになったんですよ。もう変わってしまったんですよ。私たちがまず相手に合わせることができるだろうかって言ったら、まず神に自らを合わせることです。合わせるってことは、自らを委ねる、イールドって言いますよね、英語では。譲るっていう言葉がいいでしょうね。それが大切なことですよ、神に。だから私たちは今日もこうして基礎会に来てるっていうのは、雨の中をね、夜満員電車に乗って、ダイヤも乱れるようなね、横浜線しょっちゅう、でもこれ神に自らを譲っているわけですよね、明け渡して。こういうことですよ。実際に思っててもらうんですよ。で、実際に集まって、実際にこの目、この耳、この唇、この舌を神に捧げる。そこに聖霊様が働くんだってことを、このペンテコステの記事は私たちに伝えているわけですね。パラグラムの2つ目、自分がナンバーワンになることを考えていた自分自身、自分中心で自分の言葉しか話さなかった弟子たちが、そうですよね、右大臣左大臣になって、ね、礼拝で数週間前に学びましたね。そんな弟子たちでしたよね。世界出てってね、世界の言葉で話されて、考えもしないでしょ。自分のことしか考えてなかった弟子たちが、世界宣教の使命を全うするためには聖霊に満たされる以外に方法はないって、可能性ない。これは弟子たちじゃなくて、私たちも教会もそうだってことなんです。どれだけ聖書を学んで、いや、学ぶのが悪いんではないっていうことを言ってるんじゃないです。メッセージを熱心に聞いたとしても、聞くのが悪いなんてことは言ってないんです。でもね、長く牧会していてね、悩むところなんです。やっぱり結論はね、私牧会をしていて、私自身もそうですけど、やはり聖霊様によらなければ、どんなに私たちが努力しても、どんなに頑張っても、やはりできないんだっていうことなんです。でも聖霊に頼るならば、たとえ私たちができなくても、ふさわしくなくても、できるようになるっていうんですよ。だから教会は、私たちは聖霊様を求めないといけないってことなんです。そのことを今日ね、ぜひ伝えたい。だから不可能はないんです。すべての人に不可能はないんです。すべての人の上にね、一人一人の上に同じように注がれるんですから。これ神の力、神の働きですから、私にはできない、あの人にはできるけど私にはできないってないんです。 神の恵みでありますから。すなわち私の心と生涯の王座に聖霊様が座り、私のすべての領域を支配統治していなければ、人を愛し使い相手に合わせていき、世界に福音を伝えることなどどうして私たちにできますか。できないということです。だから聖霊様を私たちに、教会に、神は与えてくださったね。だからその聖霊様を歓迎して感謝して敬って、席を譲って捧げて交わっていかなければ、どうやってクリスチャン生涯歩むんですか、この地上で。どうやって素晴らしい満ちあふれた喜びにあふれたクリスチャンとなることができるんですか。できるわけないんですよ。そのことを今日のところは言ってですね、最後のパラグラフ、聖霊はここね、覚えておいてください。聖霊が変えた、何かを変えたんです、今日の箇所でね。変えたのはこれね、聖霊さん、相手の耳変えることもできたんですよ。そうですよね。相手の耳を変えて、相手を変えて、弟子たちが何をしているか、何を語っているか分かるようにさせることもできたんですけど、そうではなくて、神がしたことは、相手を変えたんではなくて、弟子たちを変えたってことですよ。相手の耳を変えたんじゃなくて、弟子たちの舌を、唇を変えたってことですよ。神の働きっていうのは、あの人が変わったら、世界が変わったら、ここが変わったらって祈るけど、私たちもちろん。でも神の御心、神が変えたいのは、相手ではなくてあなただってことです。私だってことです。いろんな問題や人間関係やいろんなことの中で、神が変えようとしているのは相手の心ではないんです。私の心なんです。相手の信仰ではないんです。私の信仰なんです。相手の耳ではないんです。私の唇を。聖霊様は変えようと変えてくださる方です。皆さん、今日聖霊の満たし働きとはというタイトルで、聖霊のバプテスマ、聖霊の満たし、聖霊に満たされるってどういうことかって今日お話ししたことが、使徒二章が語る、聖書が語る聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされるということであって、私はここから離れたくない、この聖霊が、聖書が語る教会しもべとして、この聖霊のバプテスマをいただいて喜び感謝して生きていきたい。聖霊が注がれるのはイエス様が来た理由と同じです。私が来たのは失われた人を探し、これを救うためである。この一時です。さあ今晩、私たちの全身全霊に聖霊が響き渡るように、すべての心の部屋の扉を開け、私にはできなかったことをしていただこうではありませんか。聖霊様が私たちの心魂のこの家の隅々にまで響き渡ります。そして主よ、私を、この私を変えてください、そう祈ろうではありませんか。しばらくご一緒に皆でお祈りいたしましょう。アーメン。愛する天